バレガナシオティガス30の相当。その1、バレガナシの切り出し方を停止しない。バレたくならず、バレを切り出す。その考えは安楽的です。一方的にバレガナシを捨てても話はなかなかスムーズに進まないでしょう。まず、急に切り出せば突然どうしたのと相手を驚かせます。自分はバレたくても相手はまだ付き合いを続けたいかもしれません。むしろ付き合いを続けたい人の方が多いはずです。相手が諦めてくれなければバレガナシを切り出してもなかなかバレに応じてくれない状況が予想されます。バレガナシを切り出し方が悪いと余計にバレが難しくなることもあります。アップに対応すれば相手の心を傷つけたり判断の問題にすることもあります。なかなかバレガナシを納得してもらえず悩む気がするでしょう。バレガナシの切り出し方を停止しないことです。バレガナシは答えに人生重大な影響を与える決断です。非常にデリケートな話であることを理解した上で相手に対応しながら丁寧に切り出し方を行いましょう。言いにくいこともありますが、言わなければいけないことはきちんと伝えます。恋人の不満もあるかもしれませんが、それというのではなく、この後に進む配慮も必要です。上手にバレガナシを切り出せれば話を続けていてもらえ、誠意も伝わります。恋人はあなたに異変があってもバレガナシに応じてくれるようになります。バレガナシの切り出し方は決して十分配慮する。バレガナシを切り出す30の方法。その2、バレガナシを切り出す前に考えたのは決意の高さ。バレガナシを切り出す前に考えたのは決意の高さです。不純な理由でバレようとしていないか自問自答してください。自分が嫌になったら、寂しさに耐えられなくなったら、友人のバレガナシに影響されたら、なんとなくバレたくなったら、突発的に何もかも嫌になったら、改めて振り返ると曖昧な理由でバレようとしていることに気づくことがあります。案内や一時的な衝動でバレを考えるのはよくありません。確かにバレガナシを切り出すときは相談という形がありますが、決意の高さは必要です。決意が弱いままバレガナシを切り出してもきちんと理由を説明できません。曖昧な理由では相手を納得させるのは難しいでしょう。こういうことが説得され、バレガナシが嫌になる可能性があります。バレガナシを切り出すなら高い決意が必要です。自然消滅の時、バレるためにはある程度のパワーが必要です。パワーを発揮するためにも決意の高さが必要です。自分がバレたいと思う理由を整理しておきましょう。こういうことに理由を聞かれてもきちんと説明できるようにしておきたい。説得されてもそれを跳ね返すことができるようにしておきたい。バレたいかもしれないでは不十分。バレると決めたらバレるというくらいの高い決意が必要です。決意を高めておけば堂々とした話からバレ話ができます。相手が少々引き止められても動じなくなります。バレたい決意を高めたらバレ話を切り出した方がスムーズな話ができるのです。バレたい決意を高めたらバレ話を切り出す。バレ話を切り出す30の方法。その3、心理的な距離を作っておけばバレ話がスムーズに進みやすい。いきなりバレ話を切り出すと相手を驚かせます。今までうまくやってきたではないか。突然バレるなんて納得できない。強く引き止められバレ話がなかなか進まないことがあります。そこであらかじめ心理的な距離を作っておくとバレ話がスムーズに進みやすくなります。例えば連絡回数や赤い数を減らしていく。愛情表現を弱めていく。愛情を少なくしていく。デート中の笑顔を減らしていく。毎回送っているプレゼントをやめるのもいいでしょう。わざと喧嘩をするわけではありません。あくまで話しない程度にじわじわ疎遠になっていくようにするのがポイントです。少しずつ心理的な距離を作っていくと相手は順に慣れてきたのかなと思います。相手はバレを予感し始め心の準備を促せます。いざバレ話を切り出してもうすうす気づいてはいいなと思い話をスムーズに始められるはずです。バレ話をする前に心理的な距離を作っておく。バレ話を切り出す30の方法。その4、バレ話を切り出す前に自分の印象を抑えておくのも時には有効。あらかじめ心理的な距離を作っておくとバレ話がスムーズに進みやすくなります。少しずつ心理的な距離を作っていくと相手は順に慣れてきたのかなと思います。相手はバレを予感し始め心の準備を促せます。さて、余裕があればバレ話を切り出す前にできることがもう一つあります。あらかじめ自分の印象を抑えておくことです。相手を傷つけるのは避けるべきですが、自分の印象を抑えるだけなら傷つくのも自分だけ。少々心苦しいのは難点ですが、自分の想像さえ良ければ取り組める方法です。例えば、次のような様子を見せると自分の印象を抑えやすくなるでしょう。だらしないところを見せる。ダサい服装をしてデートをする。金銭感覚がないことをアピールする。不潔な一面を見せる。男性ならかっこ悪い様子を見せる。女性ならすっぴんを見せる。特に恋人が苦手な人間を演じることが大事です。恋人と喧嘩をするのではなく、あくまで自分の印象を抑えることが目的です。不格好でだらしない様子を見せると恋人はあなたに面接して恋を抑えていくでしょう。いざ、バレ話を切り出した時にスムーズに進みやすくなります。上品なことではありませんが、バレ話をスムーズに進める風として一定の効果があるでしょう。あらかじめ自分の印象を抑えておく。バレ話を切り出す30の方法。その後、バレ話を切り出すのに適した時期。バレ話は切り出す時期によって何度も変わります。時期によってはうまくいかずのバレ話が長引く可能性があります。バレたいことと気持ちに余裕のない状態になりやすいので要注意。忙しい時期の方が話しながらバレられると思うかもしれませんが、実際は泣くことになることが多い。忙しい時期に話しながらバレられると納得しないままバレることになります。その時は泣くバレられても未練や過去などに帰ってこじれる傾向があります。省略するようなバレ方は誠意が伝わらず、として事件に発展する可能性もあります。ではバレ話を切り出すのに適した時期はいつか。それはお互い余裕のある時期です。もちろん現実ではなかなか難しいかもしれませんが、できるだけ余裕のある時期を見つけましょう。まず、繁忙期、年末年始など忙しい時期は避けるようにします。その他、誕生日、クリスマスなどイベントがある時期もできれば避けたい。バレを切り出すなら、事情がある場合の時期、できるだけお互い余裕のある時期がおすすめです。時間がかかると考えるより時間がかかると考えましょう。時間に余裕があるほうが気持ちも余裕なまでじっくりバレ話しやすくなります。余裕のある時期にバレを切り出す方が時間がかかるものの結果としてよく分かります。バレを切り出すなら、できるだけお互い余裕のある時期を選ぶ。バレ話を切り出す30の方法。その6、バレ話を切り出すなら、平日と休日のことじゃないか。1週間には平日と休日があります。バレ話を切り出すなら、平日と休日で迷うかもしれません。例えば、週の真ん中でバレ話を切り出す場合、翌日も仕事があります。バレ話が発熱すれば、睡眠不足になったり、動揺が長引いたり、翌日の仕事にも支障が出る可能性があります。切り出す側も切り出される側もお互い気をするでしょう。動揺を抑えたくても、バレ話の得はなかなか難しい。仕事でミスや失敗をしてしまう可能性もあります。というわけで、翌日に大事な試験、プレゼン、交渉などが控えている場合は致命的です。お互いのためを考えながら、バレを切り出すのは休日ないでしょう。交渉のような研究の一日です。バレ話で大きなショックを受けても、次の日も休みなら落ち着く時間が作れます。時間に余裕があるほうがバレ話も話しやすくなるはずです。気分としても、平日より休日の方が前向きになりやすいため、もし話が長引き、翌日まで続いても、翌日も休日なら安心です。場合によっては、次の日もバレ話を続く話し合うこともできます。連休の一日は、融通が利きやすいため、バレ話を切り出すでストライキングです。バレを切り出すなら、連休の一日にする。バレ話を切り出す30の方法。その7、バレ話を切り出すなら、先週に考慮を入れておく。バレ話を切り出すなら、先週に考慮を入れておきましょう。先週について考慮するのは、相手だけでなく、自分も同じです。先輩や先週は、ホルモンバランスが一時的に変わり、心身の観点になりがちです。体が凝ったり、手足が緩んだり、肩が凝ったりなど、肉体的な症状ではありません。嫌がしやすくなったり、どんよりした気持ちが収まらなかったり、など、精神的な症状もあります。女性にとっては、心身の負担も大きな時期でしょう。個人差はありますが、中には立ち上がりの際、大変なことを訴えておける女性もいます。先週に体調を踏まわせ、うんざりしている女性も少なくありません。そんな心身の観点や状態の時、バレについて話し合うのは大変です。相手が先輩や先週が必要以上に大きくても、大きさにアントランになったりするでしょう。感情的になって、自制心をしない衝動的な行動に走る可能性もありません。自分が先輩や先週が、また話がしにくくなったり、感情のコントロールが難しくなったりします。このように話し合いができず、失格するでしょう。わざわざ体調不良の時期にバレの話をするのは、気に穴を注ぐようなもの。もちろん、先週については、あくまで目安の一つです。完全に整理の時期を避けるのは難しいかもしれませんが、余裕があるならされておく方がベターです。バレの話を切り出すなら、お互い心身の安定している時の方がスムーズです。先輩や先週は、できるだけバレ話を切り出す30の方法。その8、一般的にバレ話を言えば良いというイメージが多いのではないでしょうか。確かに良い方が信じて話しやすいかもしれません。学校や仕事が終わった後の方が予定も少なく大人時間もあるでしょう。しかし実際は良いことを教えやすい時間帯はありません。夜は興奮しやすい時間帯のため冷静な話し合いがしにくい傾向があります。暗い雰囲気が漂っていたり、疲れが溜まっていたりなどあまりある要素がありません。暗い時間帯に暗い話をすると、ネガティブな感情が大きくなります。以下、上手に言葉を選んでも感情的になってまともな話し合いにならない場合もあります。相手、こちらのバレ話は良いに切り出していることが多い。一方、昼は違います。太陽の光は人の症を冷静にさせる効果があります。昼間のバレ話を切り出すと冷静な症状が保ったまま話し合える傾向があります。バレ話を切り出す時間帯は力ない事情を除いて良い昼間を選ぶのが天命です。調整が難しいかもしれませんが、できるだけ心がけてみてください。時間帯は雰囲気を決める重要な要素。明るい時間帯に限られてバレ話の高い要素がかなり高くなります。明るい時間帯に話をした方が明るい方向に話を進めやすくなります。バレ話を切り出す時間帯はできるだけ良い昼間を選ぶ。バレ話を切り出す30の方法。その9、バレ話を切り出すのに適した天気。バレ話を切り出すなら良い昼間を進めです。昼は夜とは違って外が明るいためバレ話を前向きに話し合いやすくなる特徴があります。もちろん衝撃的な話であることは変わりませんが、良い昼間の方が建設的な話を進められるでしょう。さて、バレ話を切り出すならもう一つ心がけたい工夫があります。同じ日でもできるだけ天気の良い昼間を進めです。雨の日より曇りの日、曇りの日より晴れの日です。例えば、天気の晴れの日に公園でバレ話を切り出したとします。爽やかな天気の日は外の空気も澄み切っています。 綺麗な青空に広がる天気の中で我々話を聞きながら爽やかな雰囲気で我々話ができるでしょう。たとえ室内であっても天気がいいときは気分が悪くなるもの。我々話の中に最小限に抑えられる雰囲気と内省で話し合いができるはずです。もちろん人の力で天気を変えることはできませんが、我々話の一定調整をするとき目安の一つにはなるでしょう。例えば週間天気予報なら1週間ほど先の天気ならある程度予想ができるはずです。あくまで参考ですが、調整ができるなら目安の一つとして活用してみてください。自然の意外な力を利用させていただきましょう。気分が我々話を聞きながらできるだけ天気の良い状況である。我々話を聞きながら30の方法、その10、浸透しまいたいという間は我々話には不適切。静かな場所で我々話を聞きながら注意が必要です。例えば自宅や車の中です。密室は周りに人がいないので話を聞かれる心配がなく、デリケートな話もしやすくなります。もちろん静かな場所はいいのですが、あまりに静かすぎる空間は帰って話しにくくなります。浸透しまいたいという間は雰囲気が高く話しにくい。静かすぎる空間で我々話を聞きますと、ただでさえ連絡の話が増幅されます。自宅や車の中の静かな場所で我々話を聞きますが、適度に BGM をかけておくのがおすすめです。BGM の音量は会話の妨げにならない程度で調整します。適当な音楽が流れていた方が正しい雰囲気に現れます。お互いに話しやすくなるので我々話もスムーズに進みやすくなるでしょう。音楽の選択も重要です。ミディアだったり、アイテムだったりすることは不適切です。我々の話し合いですが、声を盛り上げるテーマの曲も押さえておくのが賢明です。選ぶなら落ち着いた大人の音楽がいいでしょう。BGM として音楽をかけておくが雰囲気が柔らかに我々話をしやすくなります。静かな場所で我々話を聞かす予定ならあらかじめ選曲しておくのも良い準備です。音楽の中の流れは自然ソングや我々の曲などがあるので参考にしてみるといいでしょう。静かな空間で我々話を聞かすときは適度に音楽を流すようにしておく。我々話を聞かす30の方法、その11、我々話に適した話す場所。我々話に適した場所が7つあります。1、自宅。自宅は最近にある定着的な空間です。もっともリラックスできる場所で我々話をすれば話しやすくなるでしょう。周りに人がいないので少々取り乱しても大丈夫です。自由に好きなので話ができます。静かな雰囲気に違和感があれば部屋に容量して落ち着いた音楽を流しておくといいでしょう。2、車の中。車の中も我々話に適した場所の一つです。最近の密室なら我々話をしやすくなります。少々取り乱しても周りに人がいなければ気にすることはありません。BGM をかけながら我々話を聞かせればますますいい雰囲気で話し合いができるでしょう。都合が悪くなれば車の外に出ることもメリットです。ただし運転中は事故を起こしやすい場面です。車の中で我々話をするなら停車しているときにしましょう。3、カフェ、レストラン。我々話は多少ざわついていた方が話しやすくなることがあります。カフェやレストランはお客さんの話し声があり適度にざわついた空間です。心地よい音楽が流れ雰囲気も悪いため話しやすいでしょう。飲み物を飲みながら我々話を聞かせれば比較的スムーズに話しやすくなるでしょう。ただしカフェやレストランの利用するなら混み合う時間帯は気をつけましょう。周りにお客さんもいますから大声や取り乱した態度も注意が必要です。周りを気にせずゆっくり話しやすければ個室のあるレストランがおすすめです。4、街中のベンチ。街中のベンチに座って話すと落ち着いて話せます。ベンチで横並びに座ると対面とは違って視線が映らないので話しやすくなります。5、公園。公園の落ち着いた雰囲気も我々話に適しています。ベンチで座って話せばゆっくり話ができるでしょう。特におすすめなのが噴水のある公園です。我々話は美しい雰囲気になりやすいですが、水の音が適度に BGM になり、沈黙のまずい雰囲気を抱えられます。恋人が取り出しやすい性格なら、恋人の自宅近くの公園もおすすめです。恋人が人と取り出しても自宅まで送りやすくなります。6、2人にとって思い出の場所。2人にとって思い出の場所も我々話をするのに適した場所の一つです。例えば、出会った場所や告白された場所です。思い出会い場所で我々話をすると、ドラマのような雰囲気を演出できます。ここで名前したいと思い出話をするなら我々話を聞き出せばスムーズに話が進みやすくなるでしょう。7、高級ホテルのランディ。高級ホテルの高価な雰囲気は我々話に役立ちます。高級ホテルのランディは隠しのある椅子やテーブルが用意されています。高級感のある空間が我々話しやすい真剣な雰囲気を演出します。隠しのある場所を選ぶことで高級であればいいという商品もつながります。我々話に適した場所を把握しておく。我々話を聞き出す30の方法、その12、恋人が取り出我々の話をする場所として意外とおすすめなのは公園です。公園などでもいいわけではなく、できるだけ恋人の家の近くにある公園がいいでしょう。我々を聞き出した時の反応は人それぞれです。冷静な人もいれば怒ったり泣かされたりする人もいるでしょう。取り出す様子が広いような帰り道が心配です。酒に酔っている時の帰り道は事故になりやすいように、我々話で取り出している時の帰り道も事故が心配です。衝動的な行動を取る可能性もゼロではありません。もともと恋人が取り出しやすい性格なら帰り道を考慮した場所を選ぶ必要があるでしょう。そんな時におすすめなのは恋人の家の近くにある公園です。公園のベンチに座りながら話をすれば落ち着いて話がしやすくなるでしょう。もし取り出したとしても恋人の家が近い公園なら見送りやすいメリットがあります。あまり広いような恋人の時間まで見送ることもできます。噴水のある公園なら水の流れることが BGM のように話しやすい雰囲気があります。立地条件もよりますが、高度の一つとして考えておくといいでしょう。恋人の家の近くにある公園も選択肢の一つにする。我々話を聞き出す30の方法、その13、暴力を振るポイントなら定期的な場所で我々話を聞き出すのは危険。我々話は最近の場所が良いと思われがちですが、例外もあります。それは暴力を振るポイントの場合です。あなたのポイントはどんな人でしょうか。もし暴力を振るポイントなら定期的な場所は避けておくのが賢明です。例えば自宅や車の中などです。我々話をした時相手を怒らせるかもしれません。怒り方によっては暴力によって危害を加えられる可能性があります。周りに人がいないと助けを呼び出しても呼びません。相手の力が強ければ一人で防ぐのも限界があります。暴力を振るポイントなら念のため人の場所を選ぶ方がいいでしょう。例えば公園やレストランなどです。人の多い場所は暴力の抑止力になります。万が一危害を加えようとしても周りの人がいれば助けを呼び出せます。大丈夫だろうと思うかもしれませんが、何かあってからは遅い。そのポイントから特に人でも暴力を加えた経験があるなら要注意です。我々を聞き出す場所は自由ですが、暴力を振るポイントに限っては人の場所を選ぶ方が安心です。暴力を振るポイントなら人の場所を選ぶ方が安心です。我々話を聞き出す30の方法、その14、我々話の場所に居酒屋を選ぶのは要注意。我々話の場所として居酒屋を考える人もいるかもしれません。確かに居酒屋は嫌な雰囲気があるため我々話もしやすいでしょう。お酒を飲みながら我々話を聞き出すが言いにくいことも言いやすくなるはず。周りに人がいれば何かあったときも助けてもらえるメリットもあります。いくつかメリットがあるのは事実ですが、我々話に居酒屋を選ぶのは要注意です。まず周りが嫌で我々話がしにくいでしょう。居酒屋によってはうるさいことも嫌なこともあります。我々話は大変デリケートな話です。お互いの声が小さいとデリケートな話がスムーズにできません。また居酒屋といえばお酒です。お酒を飲むと聴力が低下して冷静な話し合いもしにくくなります。酔ってしまうと注意力も低下して会議も心配です。嫌な雰囲気の中では真剣な雰囲気を下げて性が触りにくいメリットもあります。相手は会議が最後に出ていると誤解して我々話に閉じる可能性があります。話しやすい雰囲気のある居酒屋もいいんですが、我々話をする場所として優先的にやる場所は嫌でしょう。余計なトラブルを見ないので事情がある場合を除いてできれば他の場所をお勧めします。我々話の場所として居酒屋は避ける。我々話を聞き出す30の方法、その15、どうしても居酒屋で我々話をしたいときの3つの条件。我々話をする場所として居酒屋は優先的にやる場所はありません。嫌な場所は話がしにくい。お酒が入って聴力も低下しやすい。大変な雰囲気が強く相手が会議が最後に出ていると誤解しやすい。デメリットが多いためできれば他の場所を選ぶ方がいいでしょう。しかし居酒屋が安全に不適切というわけではありません。ならばどうしても居酒屋で話がしたいという人もいるはず。次の3つの条件が揃えば居酒屋で我々話は悪くありません。条件1、落ち着いた居酒屋を選ぶ。居酒屋は様々な種類があります。居酒屋で我々話をしたければできるだけ落ち着いた居酒屋を選びます。大人に雰囲気のある居酒屋なら相手の会議が最後に出ていることがいないでしょう。少し料金は高くなるかもしれませんが、我々話に必要な出張として考えましょう。条件2、個室を選ぶ。居酒屋の中でも個室がおすすめです。最近の空間なら聴力を気にせず話しやすいでしょう。万が一の時には聴力が安心もあります。条件3、お酒を避ける。飲むのはお酒ではなくどうしてもアルコールが飲みたければできるだけ度数の低いものを選びます。酔う程度を抑えれば比較的冷静な話し合いができるでしょう。居酒屋で我々話をする場合は落ち着いた居酒屋の場所を選び、飲むのはお酒以外にする。我々話を聞き出す30の方法、その16、日程の相談で相手のことの準備を促しておく。急に我々話を聞き出すのは厳禁です。普段の会話で迷いもなく我々話を聞き出すと確実に相手を驚かせます。以下、上手に我々話をしたとしても相手の動揺が起きればなかなか話がまとまらないでしょう。まず大切なのは迷いです。急に我々話を聞き出すのではなく日程の相談から始めましょう。大事な話があります。いつ時間が空いていますか。いつも丁寧な言葉遣いで話すのです。丁寧な言葉遣いを使うことで真面目な話やニュアンスを伝えます。何の話と尋ねてしても具体的な回答は避けます。答えなら彼の今後についてという程度にもしておくのがいいでしょう。日程の相談の質、それとなく我々話を止めしておくことが大切です。真面目な雰囲気が漂っていると相手は我々話しようかと差し、心の準備を促します。この人が売れたことで話の内容は全く変わります。日時と場所は一方的ではなく、2人で話し合って決めるようにします。お互いにとって余裕のあるタイミングが大切です。事情がない限り、時間の日程がいいでしょう。急に我々話を聞き出すのではなく、日程の相談から相手の心の準備を促しておく。 話を切り出す30の方法。その17、大切な記念日に別れ話をするのはできるだけ避けたい。別れ話をするとき、できるだけ避けたい日があります。大切な記念日です。お互いに時間や気持ちに余裕があったとしても、記念日はできるだけ避けておくのがいいでしょう。例えば相手の誕生日です。年に一度の誕生日。中には気にしない人もいますが、やはり誕生日は特別感があります。普段は平凡な一日であっても、せめて自分の誕生日が良い一日にしたい、気持ちよく過ごしたいと思うでしょう。そんな誕生日に別れ話を切り出されるとどうでしょうか。気持ちよく過ごしたい日が最悪最低の一日と変わりに違いません。世によってなぜこの日に別れ話なのかと思うはず。大切な日だからこそショックの倍増して嫌な思い出として書き記憶に刻まれるでしょう。毎年自分の誕生日を迎えるたびにあなたの別れ話を思い出すことになる。私の大切な記念日を別れ話にした。ひどい悔しい、憎い。相手に障害があるかもしれません。大事な記念日を別れ話を切り出すのは、お互いにとってそうです。別れ話が崩れやすいだけでなく、心の傷が倍増するかもしれないです。その他、バレンタインデーやクリスマスなどを避けて行う方がいいでしょう。禁止ではありませんが、余計な場面を防ぎたいのは、できるだけ避けておくのが無難です。大切な記念日を別れ話をするのは、できるだけ避けエイプリルフールは毎年4月1日は嘘をついても良いという最適な風習として有名です。別れ話の日程を考えるとき、たまたま4月1日は上位の場合もあるでしょう。しかし、エイプリルフールに別れ話をするのは要注意です。エイプリルフールに別れ話になると嘘なのか本当なのかわかりません。相手は本気だろうかどうなんだろうかと迷い、別れ話を真剣に受け止めにくくなるでしょう。ただ、でさえ落ちやすい別れ話が余計に崩れる可能性が高い。後から本気でやることがあってもスムーズには終わりません。重要な別れ話を余裕によってエイプリルフールにするのは愛を見かける。別れ話の深いから一層強まり、ますます別れ話が崩れる可能性があります。4月1日のエイプリルフールに本気の別れ話をするのはできるだけ避けるのが賢明です。ただし、どうしてもエイプリルフールに別れ話がしたい場合もあるでしょう。事情があってエイプリルフールに本気の別れ話をするなら最初の真面目な内容をお勧めします。エイプリルフールは嘘をついてもいい日だよね。でも、声から話すことは嘘ではなく、本気だから真剣に聞いてね。あらかじめ宣言しておけばエイプリルフールであっても比較的スムーズに別れ話を進められるでしょう。本気の別れ話をするなら4月1日のエイプリルフールは避ける。別れ話を切り出す30の方法。その19、エイプリルフールに冗談で別れ話を切り出すときの2つのマナー。嘘をついてもよいとされる世界的な風習があります。4月1日のエイプリルフールです。もともと18世紀を西洋で始まった風習ですが、大正時代に日本も伝わって定着しました。恋人の本心を確かめるため、エイプリルフールに冗談で別れ話を計画する人もいるかもしれません。もちろん、カップルのちょっとしたイベントとして活用してみるのも面白いでしょう。エイプリルフールの別れ話もカップルならではの楽しみの一つです。本気で自分のことを愛しているなら必死で決めてくれるはず。日の良いポイントはいけませんが、あくまで会話具体として楽しむ分にはさほど大きな問題にもならないでしょう。それはそれで良い思い出になるかもしれません。ただし、エイプリルフールに冗談で別れ話を切り出すなら、心がけたいマナーが2つあります。マナー1、ネタ話はそのうちに。エイプリルフールは午前中に着いた朝は午後にネタ話をするとするのが本流です。バレ話の同様を悩ませるのは相手が可哀想でしょう。あまり話しませると冗談の笑い話が本当になる可能性もあります。必ずその時に嘘であることを話すようにしましょう。マナー2、しっかり謝る。エイプリルフールはネタ話の時にきちんと謝るのがマナーです。嘘だと笑わなかったの。と、ご覧するのはやめた方がいいでしょう。嘘であっても相手を不快な気持ちにさせたのは事実。謝りもせず笑ったままでは相手を怒らせる可能性があります。しっかり謝って許してもらいましょう。エイプリルフールに冗談の笑い話を切り出すなら、その時にネタ話をしてしっかり謝る。笑い話を切り出す30の方法。その10、一番スマートな笑い方。笑い話をするときどんな手段を使って最後から悩みます。電話で言うか、メールで言うか、それとも別の手段で言うか、一番スマートな笑い方はどうでしょうか。答えは明らかです。別れ話をすることがあって言うのは最もスマートです。話しにくい内容から電話やメールで手紙に済ませたいという人もいるでしょう。確かに電話やメールをさえば新たですので別れ話を切り出しやすいメリットがあります。あるために要するでもない。メールなら言葉を考えながら送れるので話すのが苦手な人もいるでしょう。しかし電話やメールで別れを切り出すと何に済ませようという前提の印象が相手に伝わります。別れのせいが伝わりにくいため別れに納得してもらいにくい。手紙の方法で済ませようとするからこそ相手を不快にさせ帰って別れ話が崩れやすくなります。何をやっていないと何が得点です。会話が一方的になったり、ご飯にニュアンスが触らなかったり、誤解が生じたりなど余計なトラブルを生みやすい。電話やメールで済ませるのもいいですが、最優先で考える手段ではありません。別れ話は事情がない限りにあって、最後が一番、いい話だからこそあって言いましょう。相手とあって別れを言った方が制御されやすくなるので説得しやすくなります。きちんとしたコミュニケーションができるため、誤解を生み出し、別れを決意を抑えやすくなります。別れは事情がない限りにあって、最後。別れ話を切り出す30の方法。その11、身だしなみとはいえ、別れ話の前向きに影響する要素の一つ。別れ話のことはどんな身だしなみでございますか。別にどんな服装でもいいではないか。もう別れるなら身だしなみを気にする必要はない。確かにもう別れ関係なら身だしなみも適当でいいかもしれません。以上、まだ恋人関係ですが、普段には格好でもいいでしょう。しかし、身だしなみとはいえ、別れ話の前向きに影響する要素の一つです。身だしなみが頭に見られていると、別れ話に悪い影響を与えることがあります。例えば、身だしなみで別れ話を切り出したとします。頭がボサボサ、服は縛られて、靴は汚れている。自分はリラックスできていいかもしれませんが、話の雰囲気のように性が騒ぎにくくなります。男子は身だしなみを否定するわけではありませんが、真面目な話には不安な部分があります。別れ話は真面目な話です。真面目な話にはやはり性が騒ぎやすい身だしなみが最適です。男性であり女性であり別れ話まではきちんと身だしなみが好ましい。わざわざスーツまで着る必要はありませんが、ある程度整った身だしなみの方が適切です。きちんと髪型を整えておく。爪もきちんと切っておく。清潔感のある服装を整える。男性なら要素に女性が最低限のメイクはしておくのがいいでしょう。余裕ならシンプルな腕時計をしていくとさらに効果的です。きちんと身だしなみの方が性が騒ぎやすくなります。真面目な雰囲気になって別れ話に説得力もない成功しやすくなるのです。別れ話の時は整った身だしなみを整える。別れ話を切り出す30の方法。その順に、別れ話の場に相手から待ったアクセサリーを見つけてくれた。お付き合いしているなら恋人からアクセサリーをもらうことがあるでしょう。例えば、指輪、ネックレス、ブレスレット、イヤング、ブローチなどです。このアクセサリーなら普段から見つけていることも多いのではないでしょうか。さて、そんなアクセサリーについて相当な疑問があります。別れ話の場に相手から待ったアクセサリーを見つけてくれるでしょうか。答えは単純です。別れ話は相手から待ったアクセサリーは見つけていないのが常識です。相手から待ったアクセサリーを見つけて別れ話をするのは自然です。別れの決意が弱い、実は未練があると誤解されるかもしれません。物物で待って別れようとするのは許せないなど判断の問題もあるでしょう。誤解を見やすくなりスムーズな別れ話をされる可能性が高くなります。普段から見つけていたとしても相手から待ったアクセサリーは見つけていない方が賢明です。その他細くバッグ、腕時計など相手から待ったものは全て持参の際の対象です。いくらおしゃれであっても余計な誤解を招くこと。相手から待ったものは全て別れ話を持参しない方がスムーズな別れ話になります。相手から待ったものは全て別れ話を持参しない。別れ話を切り出す30の方法。その13、判断書、ピッシュは別れ話に必須のもの。別れ話に必須のもの。それは判断書、ピッシュです。デートでは当たり前のものですが、別れ話でも必須です。ところが意外と別れ話の時は忘れやすい。別れ話は誰にとっても不快な場面。別れ話の言葉に注意を向けると肝心の判断書、ピッシュを忘れることがあります。別れ話を切り出した時、相手の可能性は十分考えられます。寂しさや悲しさが込み上げて涙を流した時、判断書になるとさっと相手に差し出せます。鼻水を垂らしながら泣いた時は必死に役立つでしょう。泣くのは相手ではなく自分かもしれません。自分は泣かないと思っていても別れ話を話しているうちに感情が高くて涙が流れることもあるでしょう。相手の涙に誘われて耐えきれず自分まで泣いてしまうこともあります。お互いの場面も別れ話は判断書、ピッシュは必須のものです。もちろん涙を拭いない場面でも悲しく役立ちます。必死に泣かなければ新しいものを用意しておきましょう。別れ話はデリケートな面なので、持参する判断書、ピッシュはシンプルな愛を選んでおくとスマートです。泣くことがあっても大丈夫。便利なものを持っているだけで余裕なので安心感が得られるでしょう。見方を変えると判断書、ピッシュは思うような役目を果たしてくれます。毎日に備えて持ち物を準備しておくことで心が強くなったり安心できたりします。たとえ使うことがなくても精神面に癒やすの効果を出してくれるのです。別れ話は判断書、ピッシュを持参する。別れ話を切り出す30の方法。その14、別れ話を切り出しても信じて前に行く場合があります。例えば、普段嫌なことがあるとすぐ別れるという気持ちがあったとしましょう。もちろん、冗談で言っているだけ。普段から悪いだけで別れ話をしていれば、いざ本当に別れ話を切り出しても聞き流されてしまうでしょう。どうせ冗談なのだろう、またいつもの気持ちが始まったと思われ信じて前に行く。こうした場合は別れ話に本気が伝わる工夫を用意しておくといいでしょう。例えば、次のような工夫を準備しておきます。別れ場所と一日の話し合いから始める。少し温まった身だしなみ水。今回の別れ話は本気という内容としてから別れ話を始める。例年の言葉だけで別れ話を話し合う。ニヤニヤした表情を忘れ、真面目な表情で話す。今でもらったプレゼントを別れ話まで選択する。別れの気持ちを手紙に縛らず、本気の別れ話だと別れ話を見せることが大切です。いつも様子が違えば相手の本気である事が伝わり、真面目な別れ話を始めます。別れ話を信じて前に行く場合は本当に別れ話を準備しておく。別れ話を切り出すなら前半後半のどちらがいいか。 デートで話を聞き出すのもいい方法です。改めて話し合いの場を設けるのもいいですが、デートで話を聞き出すのも自然な雰囲気になっているでしょう。デート中に話を聞き出すのはよくある話。さて、デートで話をするなら聞き出すタイミングが重要です。デートの前半後半のどちらがいいのか。それは、バレる決意の高さによって使い分けるといいでしょう。バレる決意が高いならデートの前半。バレる決意が高いときはデートの前半がいいでしょう。バレる話にはまだまだ時間が必要です。バレる決意が高いならデートの前半の方が時間に余裕があるため話しやすくなります。ただし、出会ってすぐ聞き出すのは NG です。最初は雑談や食事を楽しみ雰囲気になじんだことで聞き出す方がスムーズに話を始めます。あらかじめ、デート前に今日は大事な話があると伝えておくと、恋人の心の準備ができるでしょう。バレる迷っているならデートの後半。バレる決意が迷っている段階ならデートの後半がおすすめです。バレるつもりでもデートの様子を見て気が変わるかもしれないからです。デートの前半の様子を見てやはりバレる決意だと確信すれば、デートの後半にバレる話を聞き出します。デート中の恋人の言動を控えますが、バレる理由を説明することも説得内容にできます。デートでバレる話を聞き出すなら、決意の状態で前半後半を使い分ける。バレる話を聞き出す30の方法、その26、あってすぐバレる話を聞き出すのは NG。あってすぐバレる話を聞き出すのは NG です。本音としては早く本題に入りたいかもしれません。確かにバレる話をするにはまだまだ時間が必要です。少しでも早く本題に入った方が話し合える時間も増えるでしょう。しかし、やはり依存するのは良くありません。バレを聞き出す状況がデートの場であれ、かしこまった場であれ、あってすぐ話し始めるのは NG です。あるいはショッキングな話が始まれば動揺が大きくなるでしょう。気持ちを落ち着かせることに精一杯で相手の話をきちんと聞く余裕がなくなります。堅苦しい雰囲気もあるため、本音の話し合いも難しいでしょう。最初は雰囲気を和らげることから始めましょう。例えば、ちょっとした雑談です。最初は会見情報などから始め、雰囲気に馴染んだところで話を聞き出した方が流れとしては自然です。食事をするのもいい方法です。美味しいものを食べているときは緊張感が和らぎやすいためバレを聞き出しやすくなるでしょう。最初に雰囲気を和らげておく方がバレ話を聞き出した時のちょっと和らぎやすくなります。ただし、話が盛り上がってはいけません。雑談にせよ、食事にせよ、話が盛り上がってからバレ話を聞き出すと雰囲気に馴染んだ生じ、説得が難しくなります。さっきまで楽しそうにしていたではないかと、相手は納得できずバレ話が起こります。あくまで話しやすい雰囲気をするという前提です。あってすぐ話し始めるのではなく、話しやすい雰囲気を作ってからバレ話を聞き出す。バレ話を聞き出す30の方法、その27、いきなりバレたいと最後にまずクッション言葉。バレ話を聞き出す時はクッション言葉を使いましょう。最後一段バレたいとそれというのは控えるようにします。確かに書きバレをするいきなりバレを最後は本音であっても、レガシーがありません。ゴインで一方的な印象があり、相手を不快にさせることがあります。重大な話ですから、相手の気持ちを考えながら話を聞き出すことが必要です。そこでバレたいと、最後にクッション言葉を使うことをお勧めします。とても言いにくい話なんだけど、実は前から持っていたことなんだけど、ここだけ聞いてほしいことがある。職業を受けたかもしれないけど、落ち着いて聞いてほしい。大事な話なら、一度話すことを全部聞いて、気遣いの一言があるだけで話の印象は随分変わります。クッション言葉ならば、相手はバレ話なのだろうかと思い話を聞かせます。いざバレたいと、伝えても心の中で聞ければ理解してもらいやすくなります。職は下がりませんが、小さくすることができます。バレを聞き出すことから考えているとクッション言葉を忘れないです。バレを聞き出すときはクッション言葉を忘れずに使うようにしましょう。クッション言葉を使ってからバレたいことを伝える。バレ話を聞き出す30の方法、その18、バレ話は最初肝心、結論から始めよう。相手を怒らせたくない。できるだけ相手を傷つけずにバレ話をしたい。そう思いバレ話を始めても、なかなか結論を言わず、困りました事情から話し始めてしまいます。実は前々から悩んでいて、あなたの前々さえければ、もう少し考えた方がいいかなと思ったけど、確かに相手の負担を考える内容は大切です。バレ話を少しでも本人に済ませようとするのは正しいことだけ。だからとはいえ、結論を後回しにするのはよくありません。無駄な話をしていると、相手は言いたいことが理解できず、イライラさせます。言いたいことが伝わりにくくなり、バレ話もあやふやにさせてしまうでしょう。バレ話は最初肝心、担当直入に結論から始めましょう。結論から話す方が分かりやすいのはビジネスだけでなく、バレ話でも同じです。周りの言い方は必要ありません。相手にさせないような言い方も誤解を招くだけで適切です。最初に結論から伝えた方が簡単にバレ話は分かりやすくなります。詳しい事情の説明は結論の後に話すようにします。そうすれば相手は話をしやすく理解できるので考えも整理しやすくなります。話全体を引き締める効果もあり、一石二鳥です。結論から話すのは少し勇気が必要ですが、バレやすさを第一に考える方が答えのためになります。バレ話は結論から話す。バレ話を聞き出す30の方法、その19、自分の言い分は最後まで話することが大切です。バレ話は話し合いです。一方的な話をせず、かなり話し合いが大切です。しかし、今話し合いとはいえ、途中でたびたび話を遮られると言いたいことがいなくなります。発言のリズムが悪い、言うべきことを言わせたり、言い方が悪くなったりします。時には自分が何を言おうとしていたのか忘れることもあるでしょう。思わぬ会話なり、バレ話がややこしくなることも珍しくありません。一方的に話すわけではありませんが、自分の言い分は最後まで言い聞かせてほしいこと。そこで、途中で自分の言い分を遮られたときは最後まで言い聞かせてほしいことをお願いしましょう。次のような一言を使うと便利です。話すことを最後まで聞いて、もう少し話を続けさせて、大切な話ならまず私の言い分を全て聞いて、こうしたことがあれば自分の言い分を最後まで言いやすくなります。自分の言い分はできるだけ最後まで話することが大切です。その代わり、相手の発言の途中で遮らず最後まで聞くようにしましょう。お互い自分の言い分を最後まで話せば、お互いに言われる話が進められます。言いたいことを言ってから言われた方が後悔もありません。途中で自分の言い分を遮られたときは最後まで言わせてほしいことをお願いする。バレ話を聞き出す30の方法、その30、相手の読みならバレ話を聞き出す。バレ話は暗い内容です。話しにくいため相手の読みずうつむきして話すことが多いのではないでしょうか。もちろん適度に目を指す程度がいいのですが、全く相手の読みないのはよくありません。うつむきたまずっと相手の読みながらしたら相手の動きの様子が伝わりません。バレの決意が弱見えるだけで声をかけているように見えます。相手から聞き取れバレ話がなかなかスムーズに進まなくなります。自分の決意をはっきり伝えるためもバレ話は相手の読みで話すようにしましょう。決意の高さは言葉より目に現れます。目を見て話すと堂々とした印象が強くなるためバレの決意が高いことを伝えます。目を指すのは5秒前後で1回だけと言われています。様子する必要はありませんが、見る時はきちんと見ること。大切な場面だと自分に言い聞かせ、きちんと相手の読みで話すようにしましょう。バレ話は相手の読みで話すようにする。バレ話を聞き出す30の話題話を聞き出したら決して十分対応する。その2、話題解決を考えたら話題話を聞き出す。その3、話題話をする前に心理的な距離を作っておく。その4、あらかじめ自分の印象を抑えておく。その5、話題を聞き出すならできるだけ話題よりもある時を選ぶ。その6、話題を聞き出すなら勉強の一日にする。その7、精米や整理中はできるだけ話題話を聞き出さないようにする。その8、話題話を聞き出す時間帯はできるだけ良い昼間を選ぶ。その9、昼間話題話を聞き出すならできるだけ天気の良い日を選ぶ。その10、静かな空間で話題話を聞き出すときは適宜音楽を鳴らすようにしておく。その11、話題話に適した話の場所を把握しておく。その12、恋人の命からやる声も選択肢の一つにする。その13、暴力を振る恋人なら正面の場所で話題を聞き出す。その14、話題話の場所として居酒屋を避ける。その15、居酒屋で笑い話をする場合は、落ち着いて居酒屋の個室を選び、飲むのは忘れないにする。その16、急に笑い話を聞き出すのではなく、一定の相談から入り、相手の心の準備を促しておく。その17、大切な人に笑い話をするのはできるだけ避ける。その18、本気の笑い話をするなら、しなすと一つの AP ルールは避ける。その19、AP ルールに冗談で笑い話を聞き出すなら、その気持ちに正しをして、しっかり謝る。その20、笑いは事情がない限りに立って避ける。その21、笑い話のことは、整った身だしなみを心がける。その22、相手からもらったものを忘れて、笑い話を満身しない。その23、笑い話にはハンカチ勝利を持参する。その24、笑い話を信じて笑いにくい場合は、本気を笑う工夫を準備しておく。その15、デートで笑い話を聞き出すなら、決意の状態で前半後半を下げる。その16、あって話し始めるのではなく、話しやすい雰囲気を作ってから笑い話を聞き出す。その17、クッション言葉を使ってから、バレたいことを伝える。その18、バレ話は結論から話す。その19、途中で自分の言い分を遮られたときは最後まで言わせてほしいことをお願いする。その30、バレ話は相手の読みで話すようにする。